それではイベント情報というか、リュウタさん、日本で先週ちょうど放送の時に、トランプ大統領に、15日か国家非常、事態宣言、を出してますが、そういうのは伝わっていますか？
そうですね、非常事態宣言を出したとかそういうレベルではニュースになってると思いますが、
私いまだに これがあまり理解できてないんですが、つまりトランプ大統領がメキシコ国境に壁を建設するために、というかその予算を確保するために、今その国家は非常事態にあるので、その壁建設の費用が、壁建設をすぐしなければならないと宣言したと、要約すればそういう内容なんでしょうかね。
そうですね、
それでそんなことが可能なのかなとか思ったりで、今日すでにその、今日っていうか、そうですね、今日、日本語の報道だったら東京新聞の方が分かりやすかったな、トランプ、アメリカ大統領がメキシコ国境の壁建設のために発令した、国家非常事態宣言に反対する民主党の、下院議員らは22日非常事態宣言を無効化する決議案を提出した。こういうことは よくあるんですかね。大統領が宣言してそれを議会は、止めることが一応はできるんですね。
そうですね、大統領には非常事態宣言以外にも大統領令って、これもトランプ大統領が大統領になった頃に、着任した頃に結構いろいろ出して物議を醸したのが、
ありますね、
記憶に新しいというか古いというか、
入国するのこの国からの人は困るとかいろいろ言ってた、その話を確かしてましたよ ね私たちも。
そうですね、で、大統領令の他に非常事態宣言っていうのももちろん出すことができて、どういう時に使うかっていうと、大体は大災害が起きた時、
インフルエンザの時とかありましたよね。
そうですね、大体は自然の災害が起きたような時に特別に予算を振り向けるために宣言されるわけなんですけれども、大統領にはある程度、アメリカ大統領にはそういうある程度独断で政策決定と予算決定を行う権限があるんですけど、もちろん議会にもそれを差し止める権利があったり、あと各州とか、裁判所もそれが違憲であるっていう申し立てがあればそれを阻止することも可能ということにはなる。
なるほど。この東京新聞の説明がすごく短くて分かりやすかったんですが、議会は大統領に非常事態宣言発令を、発令自体は止める権限はないけれど、国家非常事態法に基づき非常事態が終了したとする決議を採択し、宣言の効力を失わせることができる。なるほどというか、そうなんだという感じですが、それで、リュウタさんが言ってくださったように、非常事態宣言をめぐっては、西部カリフォルニア州など16州の市民団体が、違憲として相次ぎ提訴し、非難する声が出ていたり、各州が声を上げていたり、するわけですね。なるほど。それでその15日が終わった後、先週の放送が終わった後に、そうか、トムさんが CU イミグレーションフォーラムの、という、アーバナシャンベンシャンベンアーバナのいろんな移民関連の活動をしている、そういう団体とかあるいは個人をこうフォーラムなのでつなげていろいろ情報交換したり、いろんなことがある時にはこう動いていこうっていう、そういうための、常時ある、そういうフォーラム委員会があるんですが、それをの代表をしているので、すぐにその CU イミグレーションフォーラムのメンバーから、そのトムさんにちゃんと CU イミグレーションフォーラムとしてこれに対してどういう、意見があるかを書いて公表した方がいいんじゃないかっていうのが来て、なんかその日に いろいろこう作文をして、それをこうまた発信してたんですが、で翌日に、この団体は、じゃなくてローカルニュースか WCIA っていうのご存知ですか？
WCIA はどこだ？
トムソン？
テレビ、
WCIA is a local news、 って言ってはいはいはい、だそう WCIA で、その翌日にそのローカルな放送局がどういうふうに番組作るのかなっていう意味で、変な言い方ですけど面白かったんですけど、仕事中のトムさんにすぐ連絡が来て、ちょっと放送局シャンペーンに、スタジオがあるんですが来てくれて一言言ってくれませんかみたいな、そういう、お声がかかって、で仕事終わってから放送局に行って、でそれでそのアナウンサーの人がなんかジャージっぽい上着を着て、普通にドアを開けて、で自分でカメラを立てて応接間みたいなところでトムさんに3分ぐらい話をこう聞いていて、こういう非常事態宣言が出ましたけども、どういうご意見ですかみたいな感じで、でじゃあ初めちょっと練習してみましょうかみたいな感じで、次、実際に撮って、はいじゃあもう一本みたいな感じで、あとトムさんこっち何喋ってるかなと思って聞いて撮って、でそれをその日のニュースにすぐに流して、10時のニュースに流して、でも11時にはサイトにアップしてるみたいな、流れで、でそのサイトを見たら夕方に、機材を持って動き回って、到着した時もドアを開けてくれたそのお兄さんがスーツを着てキャスターになって放送してたので、すごいなって、ドア開けるところからカメラを持ってでインタビューして、っていうその作業を全部されてるのかとかと思って、多分文章もその人の文章の名前になってたので、あともう一名の方とインタビューされていたのが2分の短いショートの記事と動画になってアップされていたんですが、はあっていう感じで、ローカルなニュースのスタッフの人たちの動きってあんまり見たことがなかったのでちょっと感心してしまったんですけど、でその後そこでもなんていう団体だったかな、トムさん What is the name of the organization who organizes a Champagne Public Library the meetingBend the Arc っていう団体の人にもインタビューをしていて、で月曜日にこうあるこう抗議運動をしますからみたいな感じの報道をしていて、でその月曜日が何かなというと、今トムさんに聞いてましたが、今度は月曜日のそのさっき言ったプレジデントデーの2月18日の月曜日にシャンペーンパブリックライブラリーでシャンペーンアブのプレジデントデープロテストナショナルエマージェンシーというタイトルでライブラリーの大きな部屋の1階で抗議集会みたいなのがあって、でその後すぐこうデモみたいなのに行くみたいな感じで70人以上の人が集まっていたかなっていう形で、こうなんていうのかな、いろんなことがあるけどすぐ動けるように、報道する側もどの人 に声をかければいいかっていうことをちゃんと把握していて、で、動く側も団体側も何かあったらすぐ動けるように用意されているんだなっていうことが なんか一連の3日ぐらいの動きの中で見てて思ったんですが、でリュウタさんに聞きたかったんですが、こういったパブリックライブラリー地域の、はい、地域の図書館でこういった ったプレジデン、あの大統領の宣言に対する抗議集会を開くっていうのはよくあることなんでしょうか。そういう日本だと公的な場所で、そういったしかもその割とというかちゃんと政治的な、集会を開くっていうのはあんまりないような気がするのですが、どうでしょうか。
そう、まあそうですね。多分日本だとその政治性のあることは絶対やらないのが中立みたいなところは多分あるので、あの結構そういう公共の場所でそもそもいや政治集会的なことをやれないっていうのはあると思いますけど、そうですね、まあ、アメリカの場合は特に、まあ、あの図書館がまず会議室とかそういうイベントスペースを持っていて、そういうのを地域に広く開放しているっていうのがまあ根本的にあるとは思うんですけど、でまあまあ何が公共かっていう考え方ももちろん違いっていうのはもちろんあるとも思いますが、まあ基本的にはあのノンプロフィットのそういうもの、あの団体だったら特に思想心情に関係なくっていう感じですよ。
ああ、じゃあ逆の立場の人が集会を開くこともあるだろうしっていうことですよね。
そうですね。
で、あので行ってみたんですね。月曜日に3時からっていうので、で人がちゃんとほぼ席いっぱいに集まっていて、でプラカードはあのちゃんとそのオーガナイズした団体がいろんな手書きとかのプラカードをのなんか文字を用意をしていて、でそれを来た人が同意する人がこう好きなのを選んで、あのそれを抱えてデモする。なんか変な言い方ですけど用意きちんとされてるんだなとかって思って、あの、まあ、いろんなデモのスタイルがあると思うんですが、今回その15日の非常事態宣言のあと58日の、そのデモまでそんなに時間がないはずですけども、なんていうかどうやって声を上げて、ちゃんと報道される形にしていくかみたいなところが、わーってあの、オーガナイズされているなっていうふうに思いました。変な言い方ですけど、でそれが図書館だったので、ちょっとアメリカ的なのかな、あるいはアーバナシャンペーン的なのかなと思ったりも、したんですが、
まあ、それもあるとは思いますが、まあ、でも人がよく集まる場所っていうのは、
図書館っていうのがどういう場所なのかっていうのはこういろんなイベントもあるし、ルタさんがおっしゃった人が集まる場所でそこで何が起こるかっていうのはだいぶあの場所によっても社会によってもあの考え方も違うんだなと、思ったんですが、それでイベント情報、これは今お話したのは終わった分ですが、イリノイ大学で2月28日に、やっぱり移民問題について考えようっていうそういう、イベントがあります。リュウタさん、これは何と読めばいいですか。インオーギュラル、
インオーグラル、
インオーグラルシンポジアムオンローカルイミグレーションアクティビズム、でトムさんにさっきこれ何って聞いてもいいって言ったら、場合によっては聞いてもいいけどとかあんまりあのニコッとしなかったんですが、いつかというと、2019年2月28日のこれ1日がかりなんですね。8時20分から4時でユニバーシティ YMC、キャンパスの中にある YMC で、それでこのフライヤーを見るとイリノイ大学のいろんな学部だけではなくて、他の地域からも、あるいはトムソン This symposium is who come more not
no.
You don't know about? Okay. 多分イリノイ大学の、各学部、だけではなくて、パークランドカレッジかな、カラムとか、あの地域の他の団体とかと、一緒に、朝からずっとこの移民問題についていろんな立場の人が語り合うという、そういうシンポジウムがあるみたいです。で、これ1日ずっとなんですが、イリノイ大学で割とこういったイベントといったらいいんですけど、1日地域の、と共同でやっていくイベントって結構あるんですかね。
そうですね、まあ、両方多分あって、その学術的な学会とかもやってますし、そうじゃなくて、あの YMCA とかを使うときはそういう地域の人とか、あの大学直接のイリノイ大学関係者以外の人も巻き込んだイベント、あの IMC とか YMCA とか使うときはですね、そういうのが多いとは思いますが、やっぱり大学関係者っていうのはどういうときでも絡んでくるというか、
ユニバーシティ YMC、 ユニバーシティオブイリノイ、パークランドカレッジのローカルコミュニティメンバーズ、で、もちろん学生さん、研究者、地域の活動をしている人、そういう人たちが、いろいろな立場から、移民問題について議論していく。で、このこれが、1回目っていうか、これが最初でこれからやっていこうっていう、そういうタイトルなのかな、この。
そうですね、インノグラルは、まあ、あの物事の第一回っていう意味があ
るので、うんうん、あるんですね、というのが、イベント情報としては、2月28日木曜日8時20分から4時で、前もってあのレジスター、登録することができます、お昼ご飯とかも一緒に食べながらこう議論していくっていうセッションになっています、これは、キャンパスの中であって、でもあの多分オープンになってます。私が1週間前にかな、先週のと今週の火曜日にイミグレーションフォーラムのミーティングに行った時にチラシをもらって、それで、じゃあこうこの1週間いろんな流れがあるのでお伝えしておこうかなと思いました、詳しくはまた、はるかなショーのサイトに、リンクを貼っておきます。そんな感じでしょうか、イベント情報今週のは、では、次の曲を挟んで、後半はちょっと映画の話を今日もしていきたいと思います。次の曲は、高田蓮と宛てパレードっていう曲です。以前もかけたことがあるんですけど、今日関連でかけてみたいと思います。トムさん、ミュージック2お願いします。どうぞ。
遠くかなた聞こえる